ます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
世界一不気味な遭難事故、デアトロフ峠事件の真相。ドニー・アイカーというノンフィクション作家が書いた川出処方新書の一冊であります、はい、9人のウラル工科大学の学生さんが1959年のことウラル山脈のホラチャプリ山ディアトロフ峠でテントを引き裂きほとんど裸足でマイナス30度の吹雪の夜に全員死亡した。なぜ彼らはテントを切り裂いて外へ飛び出したのかという謎の遭難事件であります。UFO が絡んでいるのでは、あるいは秘密兵器の基地があるんじゃないかとか、それからウラル山脈でありますんで、このウランかなんかを発掘している国家の陰謀みたいなものに巻き込まれたのではないか、さまざまな憶測がなされるんですが、このデアトロフ事件、今も実は解決しておりません、
はい、
そのことに関してドニー・アイカー、このアメリカの作家がその真相を自分なりに解決する思いで、その事件現場に同じ季節行ってみようということで思い立つわけであります。9人の学生さんが死亡してるんですが、実は10人だった。1人、ユーリさんという方、これロシア人の方でありますけど、その人が70いくつで生きてるという。その老人もドニーさんに、神様に一つだけ質問していいと言われたら、あの夜仲間たちに何が起こったのか聞いてみたい、そんなことを言われ、彼は同じ旅程で現場に立つわけであります。でこれね、写真もなかなかこの本は豊富でして、うん、彼らの日記とか弾いた楽器とか、それからあの雪の上に散らかったテントとか、あの死体まで一部写ってるんです、うん、ぼかしてありますけど、
はい、
その中でもですね、香菜さん特に印象的なのはね、風景写真があって、
はい、
彼ら自身が彼らを撮ってるんですけど、このディアトロフのその峠の下の方にブーツ岩っていう岩がある。これがね、本当に奇怪な岩でね、
はい、
エボシ岩とかってあるけど、うん、あれとよく似たやつで、長靴ひっくり返して置いたみたいな。
ブーツなんですね、うん、本当に、うんうん、へ
ー。雪原にポツンと一個ねあるんですけども、そのブーツ岩の、まあ、割と近いところに9人はテントを張ってるわけですね、
はい、
この辺り、香菜さん、犯人探しの材料になっていきますから覚えておいてください、
はい、
これやっぱ目印になるんで、あの見つかったあのご遺体はブーツ岩の陰に置かれたのかなということで、このドニーさんがその場所に立つんだけど、ブーツ岩が風が吹くたびによく鳴る岩なんだって。
鳴る、
うん、
音がするんですか、
うん、そんなことあるでしょ。
岩だ、なんだな、ギシギシみたいな、
うんうん、そういうあれじゃなくて、風をブーツ岩が切るもんで、うん、ヒューというそういう音を立てるんですよ、
はい、
でドニーはこのその音がテントに割と近いんで、うん、あのマイナス30度の吹雪の吹く日、この岩は50年前とはいえ相当異様な音で鳴ったのではないだろうかって推測するという、
はい、
第一歩が始まります。いよいよさらに春先、やっと見つかった4遺体のあった場所では、衣服を脱ぎ、それもナイフで切り散らかして衣服を脱ぎ、木の枝を当たり一面に敷き詰めている。そして下のないリュダの遺体があった。21歳でしたかね、この娘さん。その人はもう腐乱が始まっていて下がいなかった、
はい、
川床の雪と泥にまみれた死体。この川床のすぐ近くには森があるんですよ、
うん、
そこでドニーは森の中に何か気配を感じる、
うん、
何の気配か、どうも生き物がいると、うん、キツネのような天のような寒さに強い。そうすると舌がないというのは非常に異様なんだけども、厳しい寒さの中で生き物の気配がするということは、ドニーの舌というのは頬を食い破って、その小動物が肉としてかじり取ったのではないかっていうふうに 推測する、
はい、
ドニー君なかなか冴えてるでしょ、
はい、
クールですよね、
はい、
UFO とかそういうものに惑わされないで事実を見つめていくんですね、うん、そしてドニーは案内人の2人と共にそのディアトロフ峠9人のテントのあった場所に立つんです、
はい、
ここで彼はなんとテントを張るんです。全く同じ場所に、
うん、
であの夜何が起こったか、これを懸命に推理する、
うん、
彼の推理は何かというとですね、峠道の裾野でありますから雪崩が起こったのではないか、
うん、
その雪崩の音に驚いて9人はパニックを起こし飛び出したのではないかっていう推測を立ててみて、その現場に当てはめるんですよ、同じ季節行って、
はいはい、
ところがですね、その峠の角度が16度で、16度ではですね、雪崩の音が恐ろしいほど下まで伝わるっていうことがないんですよね、
うん、
もっと他にということで彼は推理を巡らすわけでございます。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
1959年、今から50年以上前のことでありますけども、世界一不気味な遭難事故と言われておりますディアトロフ峠、事件、ウラル工科大学の9人の若い学生さんたちが遭難した事件であります、はい、その真相をアメリカの青年が同じ季節同じ月日を選んで同じ現場に立ってことの真相を解き明かそうとするわけであります、
はい、
50年の歳月を挟んで向かい合うというね、
はい、
こう構造が面白いよな、俺こういうの弱いんだよね。ドニー君は現場まで行きまして、その日を振り返ります。1959年2月1日、天候は秒速18メーターの強風、
はい、
月は 33% 下限の三日月、
うん、
ところがですね、9人がテントを飛び出した後4時間ほど経ってから月は昇っているという、深夜を過ぎてなんで、ね、月が昇ったのは、うん、ですから9人がテントを飛び出した時刻、外は真っ暗、
うん、
気温はマイナス30度なのに、服も着ず靴下だけでなぜ飛び出したのか、彼自身もやってみるんでありますけども、だいたい800メーター歩くのに1時間かかるそうです。
うーん、
ドニーは考え続けます。ウラル山脈では秘密裏にソ連邦が核実験を行ってたみたいですね、
うん、
それでその放射線がデアトロフの峠あたりに降り積もったのではないか、
うん、
それから遺体の皮膚の色がオレンジ色であった、うん、これカナさんに黙ってましたけど、
オレンジってどういうことなんだ、うん、
これはですね、相当強い紫外線を受けての
紫外線、
うん、だからこれは雪明けでそういう顔色になったのではないか、そして今までの仮説を彼は一つずつ消していくわけであります、
はい、
どんなミステリーより面白く、ここからよく整理されています、全体はちょっとしつっこいですって書いてある感想でありますが、
はい、
328ページあるこの対策の287ページまでくどいと残り40ページを残したところから急に面白くなるって書いてある、こういう本はあるんですよ、
本当最後の最後ですね。
そうなのよ、でもね、うん、甲斐があるんだこの40ページが、
はい、
まさにミステリーですよね。でドニーはフロリダでいつも遊んでるもんですから、サーフィンやって、はるか沖合からこっち側に打ち寄せてくる波というものに関して敏感なんです。この辺もね、いいと思わない、
はい、
サーファーが謎を解いていくんです。
なんだろう波、
うん、
雪山だからでも関係ない
です。でも彼は発想するんですけど、サーフィンの格好の波っていうのは沖の低気圧が引き起こすんだって。
ほう。
で、低気圧が起こした波は波の形が崩れずに浜まで力を温存して打ち寄せてくれるんだって。
ほう。
自然界の波は保存されたまんま走る、
うん、
そしてかなさん、
はい、
走る波には音がある。彼はここに目をつけたのよ。かな、
走る波には音がある。音がある。
2000年、西暦2000年、アルフレッド・ベダードとトーマス・ジョーンズによる大気に生じる超低周波不可調音についてという論文を、彼はサーファーなんですけど、やっぱりちゃんと勉強してたんだね。20ヘルツ以下で耳では聞こえない音がこの世の中には存在する、
はい、
ちなみに超音波というのが2万ヘルツ以上でも、20ヘルツ以下では耳では聞こえない音というのが存在する。これが超低周波と呼ばれている音で、
はい、
聞こえないが鼓膜を圧迫し内耳の有毛細胞を震わせる。で、困ったことにだ、カナさん、脳には聞こえないのに聞こえてるんじゃないかっていう信号を送り続けるんです。
すごい気持ち悪いんですね。
そうそうそう、
うん、
聞こえないのに聞こえているという矛盾。脳はその不安に耐えきれず、うん、心理を大きく動揺させるという論文を読んでるんです。彼はパニックはこういうことで起こるらしいんですよ。
はい。
その時にドニーの頭にバッとひらめいた。カナ、
はい、
超低周波を起こす、それは何だ。
え、雪山で、
うん、
何、
もう月曜日でとっくに話した。
え、月曜日で話してる、
うん、ブーツ岩だよ。
あ、なんかおっしゃってましたね、ブーツ岩。
彼は言った、ブーツ岩が超低周波をここからいよいよ叩かずにはいられない。さあ、いよいよ謎が解けるか。ドニーはあのブーツ岩に駆け出したのであります。この続き明日。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
さあ、というわけで9人の人が自らテントを切り裂いてマイナス30度の吹雪の夜に飛び出した、あのディアトロフの遭難事件、これにアメリカの青年ドニー・アイカーは超低周波が絡んでいるのではないだろうかと見たわけでありますね、
はい、
ここで240ページまで行っちゃって現地の探索は終わります。いきなりフロリダ行っちゃう、
はい、
そして彼は超低周波関係の謎を解くべくアメリカの大学を転々とする。彼は推理と資料、自分の調査資料を持って自国へ帰ります。アメリカはニクソンの時代から低周波を見つけた先進国なんであります。カナさん、
はい、
北朝鮮が秘密核実験を行っている、このことを発見したのはアメリカの低周波研究によっての成果なんである。これ同盟のイギリスと組んでアメリカはその超低周波で世界を探るっていうのをやってた、
うん、
その中で金さんすごい実験やってんだよ。イギリスとアメリカはすごいね、はい、コンサートホールの一角で超低周波を流す、これ耳には聞こえないが脳には聞こえてるかもしれないという、うん、で750人にクラシックを聞かせると騙してこの音を浴びせかけるんです。とその結果165人、750人中165人、 22% が不安、緊張、恐怖を感じて仕方がない。これ 22% ですから敏感な人でなければダメなんでありますけども、このあたりから超低周波というのは人間を苦しめる武器になるぞということで注目されるんですが、公害として超低周波出てきちゃうんです。それはミシガン州デトロイトで工場からのノイズ、あるいは風力発電の塔から超低周波がこぼれ出して公害と騒がれる訴訟事件が起きるんです、
はい、
皆さんも風力発電の風車ご存知ですよね、
うん、
ゴトンゴトンっていうね、
はい、
しかも超低周波音聞いてると、あの幽霊を見たりするの。でこのことに目をつけて、もうすごいのがイスラエルデモ隊にこの音を浴びせた。イスラエルが兵器化したんですよ。でドニーはこの超低周波をテントから1キロばかり離れたあのブーツ岩、なんでかというと、その構造物である程度の対称性を持ったもので、風が移動するとカルマン渦っていう渦を発生させる、うん、このカルマン渦が低周波音を生み出す。
ほう、
これかなりの確率で人間がパニックを起こすらしいんですよ、
はい。
例えばあのローレライの伝説とか知ってます？
何でしたっけ？
人魚が岩の上にいて、
はいはい、
船人がその岩の上の人魚の歌声に引きずり込まれたり、うんうん、がもう一つあるんです。ジブラルタル海峡でよく船が転覆するという場所と季節があったんです。これもジブラルタル海峡の岩がカルマン渦を発生させるために低周波音を出してるんじゃないだろうか。そういうその季節の風、低気圧が吹くことによって自然界が奏でるカルマン渦による超低周波音が人間をパニックに陥れるんじゃないだろうか。これ鋭いよな、
はい。
でドニー・アイカーはこの推理をもって NOAA という研究センター、デイビッド・オスカッグス研究センターに持ち込んで、超低周波音の研究しているベダード博士にあのブーツ岩で収録した音を聞かせるんです。解けるかな謎が、
はい。
これがね、このブーツ岩がね、アメリカの人が見るとブーツに見えるかもしれない、ロシア人の人が見る、俺らが見るとね、これ写真見るといいけどゴジラに見えんのよ。
へ
ー、海の中を歩いてて海面に上半身を出したゴジラに見えんのよ。でその岩がさ、
はい、
20メートル前後の吹雪でものすごい超低周波を発生させて、すぐ近くにテントを張った9人の若者をパニックに追い込んだのではないかっていうんで、ドニー・アイカーさん、これが原因じゃないですか、これが超低周波を起こしたんではないですかってベダード博士に見せるんですよね。そうするとベダード博士はちょっと計算してみようかって言って、ブーツ岩を見、現場地図の等高線、それからブーツ岩の高さ、形状等々を、そして9人の若者のテント位置を確認し、博士はその現場で、この岩は無害ですね、恐ろしい形をしておりますが、カルマン渦や低周波音を生み出すことはできません、それにあなたはテントに近いというが、この岩は9人のテントから2キロも離れている、それじゃあ遠すぎるんだ、形から言って角度から言ってカルマン渦でこの岩低周波音を出さない、それははっきりしております、なぜなんだと、ドニーは自分の推理がガタガタと音を立てて崩れていくのを見るんでございますね、
はい。
あと何曜日ある？
木金です。あと
急ぐぞこの続きまた明日のマネージャーの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
デアトロフ峠事件であります。1959年のこと、冷戦下のソビエト、ウラル山脈のホラチャフリ山のふもと峠道で、9人の若き大学生の人がほとんど素足で雪山に飛び出し凍死するという遭難事故が起こった。この謎をアメリカの青年ドニー・アイカーが解くという設定であります。ドニー・アイカーが目をつけたのは超低周波、自然に発生した耳に聞こえないが脳に聞こえる不気味な音によって9人はパニックに陥ったのではないか。現実に超低周波音を聞きますと人間が妙に不安がある、あるいは幽霊を目撃したりなんかするという作用があるそうであります。トニーはこの 現場のすぐ近くにあったブーツ岩という岩が吹雪によって超低周波を発生させたのではないかと研究者の博士に見せるんですが、博士はこんなちっぽけな岩ではそれほどのすごい超低周波を発生させることはできないと。トニーさんもやっぱり努力のすべてをベダード博士から否定されたわけですから、必死になってホラチャフリ山の伝説を伝えたわけですね。冬はもちろんですが、夏でさえもつむじ風が起こると恐ろしい音があたりに立ち込めたりするという伝説があります。あのブーツ岩が吠えるからではないかと私は思うんですが、彼は一生懸命ブーツ岩周辺の風景を博士に見せるんですね。
はい、
ここですよ、こんな変な形なんですよ、こんな風ですと博士にあたりの風景を見せていくうちに博士の目がピタリと止まる。博士がおっしゃった。繰り返すが、この岩は低周波には関係ない。この岩の遥か先、峠道のその向こう側にあるホラチャフリ山、この山の傾斜こそ低周波を発生させる元だ。
ほう、
その奥にはオトルテン山の頂も見える。この2つの山が現地の住民たちの地名によれば、片方が死に山で片方が行くなかれ山なんですよ。
行っちゃいけないんだ。
行っちゃいけない山っていう山なん、
はい。
ベダード博士は2つの山を見て、ブーツ岩じゃない、現地の人が言う通りだ、この山2つがカルマン渦を発生させ、超低周波を発生させているんだ。この山のてっぺん、左右が対称でドーム型なんです。この左右対称でドーム型にしておきますと、カルマン渦が発生するそうです。このカルマン渦の発生によって超低周波が吹き降りてくるそうです。
じゃあこれは我々の近くでもあり得ることってことですよね。
そうなんです、もうちょっとこっち側の推理続けますね。
はい、
山を越える風は強風の渦を作る。渦は緩やかに斜面を下っていきます。
はい、
この横の渦は斜面の傾斜によって立ち上がり、竜巻のような渦になるんですね。その角度によって、最初はあの雪だるまのように風が転がるんですね。それが裾野の傾斜によって立ち上がるんです。そして竜巻のような渦となり斜面を疾走する。それが生き物のように大気を巻き込み、やがて吠える。その風の吠える音が脳にしか聞こえない。実は死に山と行くなかれ山、この2つがカルマン渦を発生させ、あの9人をパニックに追い込んだ。
はい、
カルマン渦を起こす形状っていうのは科学的にもう突き止められてますんで、超高層はカルマン渦を発生させない構造で建てないと許可されません。で、構造計算っていうのはそういうことなんです。1959年代にはカルマン渦に関する知識がなかった。で、皆さん方にもほら話しませんでした、夏場。ここに結びつくんだよ、武田さんの放送のいいところは。
何でしたっけ。
八甲田山だよ。
ああ、やりました。はい、
あの時にマタギの人と軍人の人が吹雪の夜恐ろしい幻を見たって言ったじゃない。
はい、
あれはあの行くとわかるけど、八甲田ってもしかするとあの吹雪の夜カルマン渦が発生した可能性がある。しかも雪女が登場したり、火の玉が飛んだり、雪男が現れるというような一種奇怪な幻覚はこのカルマン渦がっていう。そうやって考えると山の怪奇っていうものが見えてこない。そうすると9人がいともたやすくパニックになるってのはあり得るし、このカルマン渦は皆さんやっぱ現実に今都市でも起こってるんですよ。だから風力発電も塔をあんまり近づけちゃいけない。近隣に割と2キロ離れてれば大丈夫ですけど、すぐ足元なんかは カルマ渦が発生する可能性があるんですよね。そうやって考えるとね、
はい、
でこのドニーは最後の章でこれがねいいんですよ。あの夜の9人のパニックを推理するんでございますが、この続きまた明日のモネタの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
世界一不気味な遭難事故デアトロフ事件、最後のショーになりました。
はい、
最後も鮮やかなもんで、このドニー・アイカーさん、実に気持ちのいい終わり方を。一番最後、9人の遭難した学生さんたちのその日の行動を推理しています。これいいんです。これ読んでると今まで気持ち悪かった事件がね、スーッと腑に落ちてくるんですね。1959年2月1日夕から2日早朝にかけての遭難事件であります。午後4時半、ホラチャフリン、そこへテントを張った彼ら9人、彼らはそこでココアを飲み、ビスケットの簡易食でお腹を満たした。彼らはしっかり着込み横になった。やがて夜がやってきた。吹き下ろす風は強くなる。男性陣は2人の女性をテントの中央に寄せてあげて、風の吹き込む橋は男性たちが防いだ。
はい、
山の強風は毎時60キロ、
はい、
貨物列車が走るぐらいの音らしいんですわ。そして深夜に至り、なんと風は毎時180キロから250キロの猛スピードで9人の横を通り過ぎた。これは新幹線の轟音と同じくらいの音で、ここから超低周波が発生するんだ。超低周波がまずやるのは9人の内臓を揺さぶるんです。
へ、
じっと横になってるんですが、細かく内臓が揺れるんです。
はい、
この震えは不快から恐怖を感じます。人間というのは、悲しいから泣くのではなく、泣くから悲しいっていう理屈があるのと同じで、震えているわけですから、脳そのものは恐怖だと思うわけですよ。
はい、
その恐怖が逃避反応を取らせる。誰かが逃げようと叫ぶんですね。で9人はパニックになってテントの入り口に殺到するんです。これは間違いない。でテントのファスナーに手をかけるんですが、この寒さでファスナーが凍りついて開かないんです。で開かないことがさらにパニックを呼んで、誰かがもうほとんど夢中でテントを内側から切り裂いた。靴は入り口の内側にあって9足揃えてあったが、靴を考える余裕はなかった。超低周波によるパニックなど、彼らの時代誰一人として知識がなかったんです。まさに未知の不可抗力に彼らを襲われた。9人が飛び出した時、月は出ておらず、真っ暗な強風吹雪の中、声は届かず、テントを離れると9人は3つのグループに分かれてしまった。生存は可能かもしれない。彼らは必死になって森の中へ逃げ込もうとしたんですが、吹雪がそれ以上に彼らの体温を奪っていったという。そして寒さは次々と3つのグループを倒していくわけですね。はい、で、あの川底の死体の、はい、一員は超低周波から逃れた。これ間違いないんです。彼らが考えたのは、一人21歳の女の子がいるんで、この子は何とかして助けたいということで、川底へ、そこに飛び込んだためにそれぞれ骨折しちゃうんです。骨折しながらもヒマラヤ杉のふもとまで逃げ切った時に、誰かがライターを持ってる、あるいはマッチを持ってることに気がついた。そこで女の子を守るために何か燃やすもの、
はい、
それで自分の着ているものを切り裂いて火元にし、周りのヒマラヤ杉の小枝を折ってかけたんですよ。
はい、
そんな風にして火をなんとかつけようと頑張った。必死になって雪道を作り、火も起きたらしいんです。焼け焦げの後は、その後でほんのわずか火が川底で風を逃れて起こったんですけども、この後にアフタードロップ現象が起きるんです。これはですね、本当に気の毒ですけども、強烈な寒さの後、わずかでも暖かさを感じると 人間は急激に眠くなるんだそうです。
おお、そうなんだ。マッチ売りの少女みたいなもんですね。
そうです。お前は本当にどこまでもロマンで語るね。
ほ
う。で、必死になってカッラは女の子を守ろうとするんですけども、ついに倒れ込み眠って凍死したという。
へえ。
その3つにちぎれるグループはね、でも友のために必死になって誰か生き残るための努力を気を失うまでやり続けたっていう。ドニー・アイカーは一番最後の文章で、遭難という悲劇には終わったが、彼ら9人はロシア人の素晴らしいトレッカーで若者たちであったという事実はこのことによって証明された。
はい、
これが実は皆さん、死に山世界一不気味な遭難事故の模様でございます。これはもうなんかネタバラしちゃったんでね、本当卑怯なことかもしれませんが。
あ、そうですよ ね、 ね。これから本読もうとしてる人はどうすればいいんですか。
ドニーごめんな。だけどケツの君の締め方はね、見事でしたよ。こんな恐ろしい事件でありながら、一番最後になんだかね、懸命に火を起こす若者たち、女の子を守ろうとする清らかな潔い青年たちの姿が見えてきて、これは映画になるな。
ねえ、本当してほしい。面白いと思いますよ。
やりませんか、本当にね。というわけで、世界一不気味な遭難事故、ディアトロフ峠事件の真相、これにて。来週はまた別のネタでご機嫌伺います。